続いてメッセージに移ってまいります。今日の説教の中心となります聖書の箇所はマルコの福音書5章35節から43節です。第3版の聖書では新約の74ページ、2017版では新約の75ページになります。このところを姉妹に朗読していただき、その後にただ信じていなさいと題して広岡先生からメッセージをいただきます。
聖書をお読みします。イエスがまだ話しておられるとき、街道司の家から人々が来ていった。お嬢さんは亡くなりました。これ以上先生を煩わすことがあるでしょうか。イエスはその話をそばで聞き、街道司に言われた。恐れないで、ただ信じていなさい。イエスはペテロとヤコブ、ヤコブの兄弟ヨハネのほかは誰も自分と一緒に行くのをお許しにならなかった。彼らは街道司の家に着いた。イエスは人々が取り乱して大声で泣いたりわめいたりしているのを見て、中に入って彼らにこう言われた。どうして取り乱したり泣いたりしているのですか。その子は死んだのではありません。眠っているのです。人々はイエスを嘲笑った。しかしイエスは皆を外に出し、子供の父と母とご自分の友の者だけを連れて、その子のいるところに入って行かれた。そして子供の手を取って言われた。タリタクム、訳すと少女よ、あなたに言う、起きなさいという意味である。すると少女はすぐに起き上がり歩き始めた。彼女は12歳であった。それを見るや人々は口も聞けないほどに驚いた。イエスはこのことを誰にも知らせないようにと厳しくお命じになり、また少女に食べ物を与えるように言われた。以上です。
3月の第二聖日を迎えております。役員新しい体制でスタートしてまいります。また皆さんのお祈りをですね、よろしくお願いいたします。またこういう時期ですので、先週公立高校の受験があったんですね。息子がちょうど受験生、中学3年生ですので、彼も受験をしたわけですけれども、お祈りに覚えていただいて、この場を借りて感謝を申し上げます。でちょっとついでにお分かちしたいことがあってですね、息子が帰ってきたときに、いや、童心にインタビューされたんだと言うんですよね。で、じゃあ地方版っていうか、その次に見てたら載ってなかったので、カットされたんだなと思ってたんですけど、前導版の方にですね、息子のインタビューが載ってたんです。室蘭市の清水が丘校を受けた同立私立小幼中3年の広岡照さんは、高校生活は部活動や学校祭が楽しみと語った。なんか一人だけもう受かったかのようなですね答えをしてたんですよね他の子はですね、自分の全力は尽くせた、卒業まで友達と遊びたいとかですね、一人だけ部活や学校祭が楽しみだとかだ、本人曰くそう聞かれたから答えたんだとですね確かにそうだなと思いましたし、でもですね、私たち御言葉の中にありますが、信仰は望んでいる事柄は保証し、目に見えないものを確信させるものですと。信仰によって語ったんだなとですね思って、そう考えるとちょっと頼もしくもですね、思えたような、そんなちょっとこう微笑ましいというか楽しい親にとっても出来事でした。本当に皆さんのお祈りに感謝いたします。また息子だけではなくですね、新たな旅立ちをする方々もいらっしゃいます。そのことも共に覚えて牧会祈祷をさせていただきます。ご一緒にお祈りをいたしましょう。天の父なる神様、今日も冷たい風を浴びながらこの場所に私たちは集まってまいりました。 神様、あなたの光を浴びて、たとえ自分のようなものであっても新しく作り変えていただける、作り変え続けられる、そのことを信じ願いながら今ここに集まってきました。あなたご自身、そして御言葉の光が、また御霊様が私たちの心を照らしてくださるように、そのような経験を今日この礼拝ですることができるように、あなたと出会うことができるようにどうぞ導いてください。あなたの光が私たちを照らすときに、そこには罪があることも確かでしょう。人の罪を裁きながら自分の罪に気づかないことのなんと多いものであるかと思います。しかしこの礼拝の中でも悔い改めることのできる恵みを今覚えております。そしてあなたによって確かに作り変えていただく、その恵みに期待をしております。主よ、どうぞ私たちに触れてください。またただあなたに励まされることだけを期待するのではなく、すでに恵みは十分である、御言葉の力は十分であることを確信し、私たち自身がある意味では自信を持って人を教え励ますものとなっていくことができますように、どうぞ導いてください。神様、先ほど就任式もありました。また受験生がいることも共に分かち合いました。いろんな意味で新しい道に進んでいかれます。不安ももしかしたらあることでしょう。しかしどこにいても、どこに進むとしても、主が共にいてくださることを、そのような信仰をこのチャレンジの中で確かにしていくことができますように、一人一人を導いてください。たとえそこが自分の望まない場所だったとしても、しかしそこにもあなたが使わせてくださったことを受け止め、むしろそこであなたを喜び、あなたの御業を知るものとしてください。神様、体調やいろんな面で気がかりな状態の兄弟姉妹もいることです。特に病の方々をお癒しください。インフルエンザが再び流行っていると聞いています。どうぞお一人お一人癒してください。また医療や福祉の現場で仕えている兄弟姉妹方も多くいることですけれども、それぞれのお働きも主がお守りください。また世の中を見るときに、旧統一教会の解散命令という一つの大きなニュースもありました。聖書から他の人よりは近い場所にいながら、しかし迷ってしまう、おかしな方向へと進んでしまう、その危うさを覚えるとともに、どうかそのような人たちが真の神に立ち返ることができるように、主をどうぞ導いてください。この町にもそのような方がいることでしょう。どうぞこの教会、あなたと出会わせてくださいますようにお願いをいたします。御言葉を感謝します。語るものを清めて主のために用いてください。イエス様の名前によって祈ります。アーメン。少し前になりますが、緊急医療を題材とした東京 MER というドラマにですね、私こう一時期ハマっておりました。ドラマ映画版もあってですね、映画も見ました。鈴木亮平さん、今リブートという今日日曜日ですね、夜のドラマでも主演をなさって、とても魅力的な俳優さんですね。で、医療がモチーフで、事故現場、災害現場にですね、突っ込んでいって、お医者さんなのに突っ込んでいってですね、もうギリギリの状態でこうそこで手術をしたりとか、そういうようなことをするわけです。 で、本当かっこいいんですよね。もう大丈夫ですって言いながらこう入っていてですね、まあ、確かにそれ聞くとほっとするだろうなと思って、で私もこの間の家の前で車がこう雪に、こうなんていうんですか、溝にこうはまってしまってですね、動けない経緯があったから思わずもう大丈夫ですってこう言いそうになったんですけど、まあ、振り上げた腕の細さにちょっとですね、まあ、鈴木亮平のようにはいかないなとか思いながら、まあ、ちょっとこう影響されながらいたんですけれども、でそのドラマの中でお医者さん、また看護師さんがトリアージという言葉をよく使っていました。トリアージ、まあ、医療看護師さん などの方とかはですね、まあ、よくご存知であるかと思います。トリアージで、トリアージというのは、まあ、多くの怪我人とか病人が、まあ、同時にこう出た時に治療の優先順位を定めることなんですね。まあ、たくさん手術しなきゃいけない、まあ、たくさん見なきゃいけない患者さんがいる、怪我人がいるという時に、まあ、トリアージして、まあ、治療の優先順位を決める、まあ、そういう言葉だそうです。さてここで死にかけている私の娘を救ってくださいと、まあ、そのように願ったヤエロが今日登場してきます。まあ、それは前回見た箇所でありますけれども、まあ、21節22節のところですね。街道司であるヤエロがイエス様のもとに来てですね、死にかけている自分の娘を救ってほしいと、まあ、それが23節の言葉でした。まあ、しかしその行く途中でイエス様は別の女性を救われた。ヤイロは自分の娘は後回しにされた、まあ、トリアージされたと思ったかもしれません。しかしイエス様はあくまでもご自分により頼む一人一人を助けるのであって、決してヤイロの娘の癒しをここで断念したわけではありません。いや、そればかりかイエス様はここで大きな御業をなさるんです。まあ、少し先週も間が空きましたからもう一度思い出してみてくださいね。まあ、前回ヤイロが娘を助けようと、助けたいとイエス様に願った。でもそこにはこう途中で長血の女性が割り込んでですね、すぐには娘のもとにイエス様をお連れできなかった。でもイエス様は確かにヤイロとその娘を覚えておられたんです。そればかりか大きな御業を成して行かれます。ではそのところをご一緒に見ていきますが、まず子どもたちへのクイズです。第1問目、ヤイロの娘の年齢と長血の女性が病気を患っていた年数は同じです。ヤイロの娘の年齢とこの長血の女性、病気の女性が病気にかかっていたその年数は同じです。その数字を答えてみてください。2問目、イエス様がヤイロにおっしゃったただ信じていなさいという言葉にはどんな意味が込められているでしょうか。まあ、これちょっと聞いてないと分かんないですね、説教ね。ただ信じていなさい、36節、この言葉にどんな意味が込められているでしょうか。ではご一緒に今日のところを見てまいりたいと思います。まずヤイロがイエス様に出会った場面を、まあ、くどいようですが振り返ってみたいと思います。でそれは21節からのところでした。21節、イエスが再び船で向こう岸に渡られると大勢の群衆が身元に集まってきた。イエスは湖のほとりにおられた。すると街道司の一人でヤイロという人が来てイエスを見るとその足元にひれ伏してこう懇願した。私の小さい娘が死にかけています。 娘が救われて生きられるようにどうかおいでになって娘の上に手を置いてやってください、まあ、そこでイエスはヤイロと一緒に行かれた、まあ、すると大勢の群衆がイエスについてきてイエスに押し迫った、まあ、そういう箇所でした。でこれは2週前にご一緒に見たところであります。でイエス様ヤイロと一緒に行かれた、すぐに行かれたんです。でも他にも大勢の人々がイエス様に押し迫っていました。特に群衆に紛れていた一人の長血の女性が背後から手を伸ばしてイエス様の着物に触れた。でそこでなんと癒しの出来事が起こります。でさらにイエス様は着物に触れたその女性をお探しになったわけです。私に触れたのは誰ですか、力が出ていくのを感じました。でそれはなぜかというとイエス様ただ癒すことだけが目的ではないからですね。直接彼女と対話をする、そして彼女に励ましと祝福を与える、まあ、それがイエス様の願いだったからです。イエス様癒して終わりではないわけですね。信頼関係を作る、まあ、それが前回の説教でした。でそれでこの時のヤイロですが、皆さんヤイロはどんな様子だったと思いますか。で私2つあると思うんですね。でヤイロはまずその一部始終を見ていたんだと思います。イエス様と一緒に娘のもとに行く、でも長血の女性が現れる、そしてイエス様癒す、探す。でヤイロはそれを見ていて、いや後ろから女性が触っただけなのにこの癒しの力なんということか、いやもちろん驚いたんだと思うんです。そうですよね。そして、まあ、一つ目のクイズの答えにもなるんですが、すべての真実を彼女は証言するわけですけれども、イエス様に対してですね、まあ、25節にもありますが、彼女は12年の間長血を患っていた。12年。そして実は今死にかけているヤイロの娘も12歳なんですね、まあ、それは42節に出てくるわけです、まあ、一つの共通点がありました。それは12という数字でした。で、私思うんですね、ヤイロは我が娘の年齢と彼女は同じ年なんだと、まあ、彼女がそう証言していたわけですから、すべて証言しているわけですから、彼女が病気にかかっていたというのは12年間だったのか、いやすぐ思ったでしょう、私の娘も12歳だと。いやなんか期待していいんじゃないか。そんな気持ちになったんじゃないかなと思うんですね。もちろん癒されたことだけでも大いに期待できるわけですが、12、なんか同じだなみたいなですね、それ自分も期待できる、まあ、そう思ったんじゃないかと思うんです。で私たちも誰かの証を聞いて励まされるということがありますよね。誰かが癒されたとか、誰かがこういう課題を解決することができたとかですね、家族の問題、学校のこと、職場のこと、人間関係、仕事、いろいろありますが、誰かの証を聞いて励まされるということは私たちありますよね。でおそらくヤイロにとっても長血が癒された女性というのはですね、まさにそういう存在であったと思うんです。同じ境遇です、ある意味では似たような境遇です。で目の前で癒しが起こった、ああ自分にも、いやそれを期待していいんじゃないか、まあ、そんな心境であったと、 まず一つ目に思うわけですよね。ところがそのタイミングで恐れていたことが起こる。それが35節です。イエスがまだ話しておられるとき、街道司の家から人々が来て言った。お嬢さんは亡くなりました。これ以上先生を煩わすことがあるでしょうか。いや、なんと悲しいことでしょうか。まあ、期待していただけに、その落差はとても大きかっただろうと思います。そして長血を癒されたあの女性に対して、今度は怒りを覚えていたかもしれません。結局あなたが割り込んできたせいで間に合わなかったじゃないかと。で、事実イエス様に全ての真実を話したと書いてありますから、彼女の話は長かったんでしょう。全ての真実ですから。また不満の矛先は当然イエス様にも向いたのではないでしょうか。あの女性にそこまで時間を費やす必要はあったのかとですね。どうしてすぐに駆けつけてくれなかったんだとですね。励まされたと思ったら今度はですね、不満に変わる。あの人には怒ったのに自分には怒らなかったとですね。まあ、でもやっぱ神様の取り扱いというのはやっぱ一人一人違うんですよね。細かく見ていくならば、ある意味では違うわけです。特にヤイロはその意味でですね、自分は妨げに遭ってしまった、まあ、ある意味トリアージされたとですね、思ったんではないでしょうか。しかしイエス様はこの長血の女性に向き合っている時も、ヤイロの願いを決して忘れてはいなかったんです。ヤイロには間に合わなかった、待たされた、邪魔が入ったとしか思えなかったかもしれませんが、実はイエス様はトリアージなさらないんですよね。つまりどんな祈りの声もイエス様はちゃんと聞いていてくださる。忘れていない。そうですよね。この後見るように、ヤイロの娘をよみがえらせるという驚くべき見業を行われるわけです。ということはイエス様にとっては全てが織り込み済みであったと言えるのではないでしょうか。いや、むしろですね、まあ、こういう言い方はちょっと語弊があるかもしれませんが、あえて遅れていったんじゃないか。イエス様がこのヤイロの娘をですね、死からもよみがえらせることができる、まあ、そのような力をですね、お示しするためにあえて遅れていったんじゃないか。いや、そんなことさえ考えさせられるような場面ではないでしょうか。で、私たちもですね、いや、神様に信頼して祈りと御言葉の約束を持って踏み出していく、もうイエス様信頼して踏み出していく、でも途中で何か状況が変わったりとか、急に思わぬ形で足止めされてしまう、まあ、そんな経験があるかもしれません。いや、願っただけ損だったんじゃないかとかですね、全然状況が進んでいかないじゃないか、でも神様私祈りましたよね、御言葉によって神様はこう語っておられますよね、なんでですか、どうしてですか。いや、そんな経験を私たちはすることがあるでしょう。けれどもそこには私たちの想定を超えている神様の計画、 そして神様の時があるんだということを、このヤイロに対するイエス様の関わりから私たちは教えられるのではないか、まあ、そのように思うんですね。私たちはもちろんこう進んでほしい、自分のタイミングでこう進んでほしい、でも実は神様にはもっと大きな計画があるんだと、神様の時があるんだと。もし皆さんが今何か待たされていると感じることがあるならば、しかしそこにも主の計画がある、主の最善があるんだということを信じてですね、まあ、私たちは主から目を離さずにいたい、まあ、そのように思うんです。さてもう一度35節に戻ると、ヤイロは娘の死を知らされたわけですから、まあ、この時点では目の前が真っ暗になったでしょう。夢で欲しい、夢、ごめんなさい、夢であってほしいと願っても紛れもない事実、娘は死んだ。しかしそこにすぐにもう一つ別の声が聞こえてくるんです。娘の死を知らせる使いの声とは別にもう一つ、ヤイロの耳には別の言葉が聞こえてきた。36節です。イエスはその話をそばで聞き、街道司に言われた。恐れないで、ただ信じていなさい。たとえどんな失望やどんな絶望の中でも、主は私たちの傍らにいてくださる。そして御言葉を与えてくださる主であるということです。そしてこの恐れないでという言葉、また信じていなさいという言葉も、まあ、聖書のもともとの言葉というか、まあ、ギリシャ語ですね、で見ると命令形なんですよね。恐れないで信じていなさい、これ命令形なんです。つまりその恐れをやめなさいとイエス様はおっしゃる。でイエス様が命令するときには必ず根拠があります。それはイエス様を信じるなら恐れは消え去っていくんだということですね。ですからイエス様は恐れをやめなさいと言うんです。イエス様を信じるなら恐れが消え去っていくと。またクイズの2つ目の答えですが、この信じていなさいという言葉、さらにこの信じていなさいという言葉もっと見ていくとですね、これには信じ続けなさいという意味があります。この信じていなさいというのはですね、信じ続けなさいという意味なんです。クイズの2つ目の答えですね、ただ信じるんじゃなくて信じ続けなさい。で皆さん、ヤイロは、まあ、最初に21節から見ましたけれども、ヤイロもともとイエス様を信じてイエス様のもとにやってきたわけですよね。あ、この方があったら癒してくださるだろうと。ただ状況が変わって娘は死んでしまった。さっきと状況は変わっているんです。でさらに周りにいる者たちはすでにことは終わったと諦めていてですね、人々はイエス様をあざけることさえしている。しかしイエス様は状況が変わろうとも、絶望と見える時にも、あるいは人々があざ笑っているとしても、ただ信じ続けなさいとおっしゃるわけですね。つまり状況や周りの声に左右されるべきではないと、ただ信じなさいと。 私の言葉を信じなさいとおっしゃるんです。それは恐れるなということですよね。でそこに絶望や失望を超えていく道が開かれていくわけですね。このただ信じ続けるというところに道が開かれていくわけです。まあ、ただ私たちがじゃあいろんな時にどんな時でもですね、まあ、信じることが大事だ、ひたすら信じることが大事だ、ただそれはある意味この世の中社会の中では何か危険だと見られることもありますね。ただひたすらに信じるということが、まあ、例えばマインドコントロール的なものにですね、まあ、旧統一教会じゃないですけれども、あるいは詐欺まがいの事件もありますから、まあ、しかし社会や人間関係は信頼や信用がなければ動かないということもまた事実ですよね。企業の取引だって、あるいは結婚もですね、互いの信頼がなければ成立しない。ですから信じることは時に危険を伴う、確かにそれもあるでしょう。でも馬鹿にはできない。そして問題はどういう相手を信じるかということですよね。ただひたすら信じることが大事ですが、どういう相手を信じるかがもっと大事だと。ではイエス様を見るときに、イエス様の一つ一つの言動とか十字架の死について考えるときに、皆さんそのイエス様を見ていかがわしい教祖であるとか詐欺師であると思われるでしょうか。いや、私にはそうは思えないんですよね。まあ、一体どこの詐欺師が人を罪から救うためにわざわざ十字架にかかることがあろうかとですね、思うんです。それだけではない、イエス様の一つ一つの歩みを見るときに、とても詐欺師とかうさんくさい教祖にはこう見えないわけですよね。そしてイエス様はむしろ極めて信頼関係を大切になさるんです。福音宣教そのものが恵みの神との信頼関係を築き直すようにという招きですよね。イエス様は私たちと信頼関係を築くために、私たちがそれを回復するために来られた。信頼関係にこだわっているのは誰よりイエス様ですね。そして私たちが信頼すべき、信頼するそのお方は人間の限界を超えているわけです。望みが消えそうな状況だとしてもイエス様はそこを超えていくんです。ですからこのお方を信頼するときに私たちは絶望を超えていくことができるわけです。イエス様は信頼できる方です。そしてイエス様には限界がない、むしろ限界を超えていく方です。ですから私たちがこの方を信頼するときに、私たち自身も絶望を超えていくことができる。ただ信じていなさいというその言葉に私たちは寄りかかっていくわけです、まあ、ぶら下がっていくわけです。そのような信仰をイエス様は私たちに望んでおられます。そしてこのようにイエス様はヤイロと共にその娘のもとへと向かって行かれた。そして37節40節をご覧ください。イエス様はここで3人の弟子たちとヤイロの夫婦だけを連れて行かれました。まあ、それは特別に重要な場面であって、まあ、余計な騒ぎを避けるため、また人数を絞る必要もあったんでしょう。このペテロ、ヤコブ、ヨハネ3人の弟子たちは、まあ、弟子の中でも特に積極的で、 イエス様にいつも良い反応を示していました。また彼らを後に証人として用いることもまたイエス様のお考えだったと思います。そして最初はヤイロがイエス様を娘のもとにお連れしようとしたわけですが、この場面からはイエス様の方が先立って彼らを連れていくわけです。主体が変わっていくわけですね。ヤイロ自身には何の解決の術はないけれども、ただ信じていなさいというイエス様の御言葉に信頼してついていくならばですね、イエス様が先立って進まれる、イエス様が御業を成してくださるわけです。イエス様がむしろ私たちを連れて行ってくれるわけですね。そして40節から42節最後のところです。イエスは皆を外に出し、子供の父と母とご自分の友の者たちだけを連れてその子のいるところに入っていかれた。そして子供の手を取って言われた。タリタクム、訳すと少女あなたに言う、起きなさいという意味である。すると少女はすぐに起き上がり歩き始めた。彼女は12歳であった。それを見るや人々は口も聞けないほどに驚いた。イエス様がお命じになると少女はすぐに起き上がって歩き始めた。歩き始めた。このタリタクムという言葉は、アラム語という言葉が使われているんですね。聖書はギリシャ語で書かれていますが、イエス様たちは日常会話はアラム語を使ったと言われています。でもどうしてわざわざここだけアラム語で書いているのか、それはよく分かりませんが、きっと弟子たちがですね、それを聞いた弟子たちがその言葉の響き、イエス様の言葉の響きとか、あるいはその場面も含めてですね、もうこうこのまま保存したい、そんなふうに思ったんじゃないかなと想像します。それだけに印象的な場面で、印象的な言葉であった。さらにイエス様はこの少女に食べ物を与えるように言われました。細かい配慮、優しさを感じます。同時に物が食べれるようになったということは、少女が完全に生き返ったということを意味しているわけです。そして少女の歩く姿を目撃した人々は大きな驚きに包まれた。死人の復活という神様の偉大な御業を目の当たりにして圧倒されたからですね。皆さん、ヤイロと妻は一旦絶望しかけたわけです。でもイエス様に信頼してよかったなと心の底から思ったことでしょう。もしあの時にもうイエス様をお連れする必要なんてないでしょうと、あの家の者たちの言葉に従っていたらどうだっただろうか。もしかするとこうはならなかったかもしれませんよね。そうではなくて、恐れないでただ信じていなさいとの言葉に支えられてイエス様について言ったことで、死にさえ打ち勝つその神の恵みの力を知ることになったわけです。私たちはどのような声に従っているでしょうか。状況が変わろうとも、周りの人があざけろうとも、問題は私たち自身ですね。私たちはどういう言葉に支えられ、どういう言葉に従って歩んでいくんでしょうか。その先に神の御業、真実の御業がですね、行われるわけですよね。思えばこれまでイエス様は 嵐の出来事を通して、嵐を沈めたことを通して、ご自分が自然をも支配なさる方であることを示した。まあ、ついで五章では悪霊を追い出したり、長血の女性を癒したり、病を治めることを示した。そしてさらには命と死を支配なさるお方であることをここに示して行かれました。その意味で4章から5章というのは、イエス様が神ご自身であることを示している、そういう奇跡の技に、記事にですね、こう彩られているわけですね。そのような主が皆さんと共にいる。で、主は今日も私たちを招いてですね、恐れないでただ信じていなさいと今朝言われるんです。そのイエス様は私たち人間、その限界を超えていく方です。死という究極的な力をもこの方は超えておられます。いや、今日もニュースを見るならば、暗くなりそうな話題ばかりが目や耳から私たちに飛び込んできます。いや、私たちそれぞれの歩みをとっても、急に目の前が真っ暗になるような、まあ、そういう出来事や不安と失望の中に落ち込んでしまうことがあるでしょう。いや、人前では平気そうな顔をしてですね、いや大丈夫大丈夫と言ってる人も、いや実はもう俺限界なんだよね、いや私もうダメなんだよね、まあ、そういう人だっているかもしれない。しかしイエス様は今日、そのあなたに対して、恐れないでただ信じていなさいとおっしゃるんです。そしてこの方に信頼して、この言葉に支えられていくときに、私たちは人生の絶望をも超えていくことができる、死の支配をも超えていくことができる、まあ、そのことを私たちは覚えて、なおも心強く歩んでいきたいと思います。短く祈ります。神様、私たちはいろんなことを恐れています。人間関係を恐れたり、将来を恐れたり、病や死を恐れます。このヤイロもそうでした。しかし主はそばにいてくださって、恐れないでただ信じなさい、信じ続けなさいと語られました。あなたはその言葉を今日私たちにも語ってくださいました。私たちは確かに聖書を通じて、説教を通じて、あなたの御声を聞きました。ですから恐れることをやめます。そしてあなたを信じ続けます。そしてどうぞこの御言葉をもって私たちを支えてください。揺れ動きやすい私たちを支えてください。教会から出れば、家に帰れば、学校に行けば、職場に行けば、すぐ揺れ動いてしまう私たちを、しかし御言葉と御霊によってどうぞ支えてください。あらゆる絶望を切り開いていく、死をも乗り越えさせてくださる、そのようなあなたの力を私たちは覚えて、なおも心強く歩んでいくことができますように。愛するイエス様のお名前によって祈ります。アーメン。